ヒバリクラブをご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。今日は、ちょっと雲をつかむというか、我々の人生とあまり関係ないように思われますけどね。だけど、まあ、皆さんもアインシュタインっていう名前はご存知でしょうけどし、それから広島に原爆が落ちて、ものすごく人が亡くなったっていうこともご存知でしょうし、それから最近では量子科学っていうのがですね、だいぶ現実味を帯びてきまして、ちらほらと何か量子科学の分野でやりますと、時間がないだとかですね。時間は存在しないとかね。まあ、観測することによって状態が変わるとかですね。それから物と物とかこうぶつかるっていうのは、全然これぶつかってないじゃないかとかですね。まあ、到底その、我々の生活のレベルでは考えられないようなことが説明されたりします。で、まあ、学校でどのくらい今教えてるのかって、非常に学校ったって、おそらく中学校ぐらいじゃ教えてないんじゃないかと思うんですよね。っていうのはどうして教えてないか。ものすごく重要なことなんですけども。それから特に、今後の例えば子供たちにとってみればですね、量子科学とかそういうアインシュタインの相対性理論なんかがですね、ある意味では社会に直接影響を及ぼすようになる時代に生きるんですが、子供たちはですよ。だけども、大人がよく分かってないもんですからね。もう一つ厄介なのはですね、最近ジェームズ・ウェブっていう新しい望遠鏡が空に打ち上げられましたね。昔は望遠鏡っていうのは地上にあってですよ。すごく空が綺麗なところに設置しましてね。例えばハワイ諸島。これはもう太平洋の真ん中にありますから、まあ空気結構綺麗で、風も大体穏やかに吹いておりますのでね、歪みもしないということで、火山の上の方の標高、あれ4000メートルぐらいですかね。私も一回行ったことがありましてですね。まあそこに行って、あ、ここがこの望遠鏡かと思ったりしました。それから世界的に有名なのはチリだったかな。南米のですね、アンデス山脈の中に非常に綺麗な空気で、周りにまあ光がないっていうところでですね、地上で観測してたんですけども、だんだんもう地上の空気がね、やはり限界になりますので、宇宙に打ち上げようじゃないか。まあ、人工衛星のようなものはいろんな用途がありまして、もちろん我々が GPS だとかですね。まあ、そういったものをもう人工衛星のおかげで使ってるわけですが、まあ、通信もそうですね。ネットとかですね。まあ、昔はアメリカに電話すると1分で何百円とか何千円とか取られてですね、もう大変なことだったんですけど、最近ではもう世界中ネットで繋いで大容量の映像を送ってもですね、なんともないっていうことになりましてね。まあ人間はだけど変化に対してはあんまり、こうなんちゅうか気持ちよくないもんですから。昔は人工衛星なんか何とも開けるのとか言ってね、だいぶ言っておりましたけど。まあだんだん、宇宙で活動するっていうことがどういう意味を持つかと、まあいうことがはっきりしてきましてね。まあ最近ではその GPS だとか、まあそういったこと以外にですね。例えばここでは、望遠鏡ですね。まあ、望遠鏡宇宙にあった方がいいんで。まあ、ハプス望遠鏡っていうのが、まあ、ハプスって人の名前なんですね。まあみんな人の名前がついてるんですけども、宇宙は膨張していると、まあ、いうことを言った、まあ、非常に優れた天文学者なんですけど、その人の名前を取ってハプス望遠鏡。これで今まで観測しておりました。しかし最近はそのもっと外側のもう、ほとんど地球とはかなり遠いところでですね、ジェームスウェブ望遠鏡ってのができて、しかも、もちろんその遠くに、大きな、天文台を宇宙に作るっていうこともできればですね、観測装置とかそういうのも非常に発達しておりましてね。まあ、特に赤外領域って言いますか、宇宙がこう膨張してるもんですから、ちょっとこれは難しい話で完全に理解されなくてもいいんですけど、波長がこう伸びた、波長の長い光が結構重要なもんですから、まあ、赤外領域の赤外線波長の領域なんかをですね、精密に観測することもできる。まあ、感度も高いと。まあ、我々がスマホなんか使っててね、昔の写真に比べれば今の写真はすごくいいなという感じを持ってると思うんですけど、そういった進歩もあります。で、そういうのがどんどん加速しましてね、二つの面があるんですよ。一つは、非常に量子科学とか天文とか、まあ、アインシュタインの相対性原理の理解とかですね。まあ、それから重力の問題とか、そういったその従来懸案の問題が次々と分かってくるっていうのが一つもありますしですね。それがその時期が近くなってくる。実用化に近くなってくるっていうことで、 まあ今回これ多分このひばりクラブでは本格的ってこともないんですけど、まあ取り上げるのが初めてかもしれないんですね。だけど少しずつ取り上げていきたいと思うんです。で、この今日のやつを見てですね、専門の物理の人はあんまり何も言わないでくださいね。最初からものすごく難しいこと言いますとね、大体その科学っていうのは最終的にはね、まあ最初はそんなこと考えなくていいんで、興味だけでいいんですけど、最終的にはできれば人類の幸福に役立ってほしいわけですから、まあ、その意味ではですね、物理の人だけが分かるような話をしててもダメかなって僕なんか思うんですね。それで今日はちょっと非常に簡単なことなんですが、実はですね、我々は物があると思うんですよね。物がある。まあ、ここにこう、ちょうどこう、スマホがあるとかですね。そういう物、武田邦彦がいるとかね。後ろになんか、こけしがあるとか。あれは東北のこけしですけどね。まあ、そういったものがあるって、物がまずあるというふうに考えがちなんですけども、まあ、今日は非常に大きな、本当の基本的なところだけちょっと頭に入れてもらいたいと思うんですけど、どうもね、この宇宙っていうのは、もともとは、どうも物がなかったらしいんですよね。まあ、これもちろんね、ジェームスウェブとか新しいどんどん発見がありますから、また僕の言ってることは変わるかもしれませんけど、今のところの最新ではですね、それで基本的なところですね。ちょっとディテール変わるかもしれませんけど、エネルギーがあったんですよ。エネルギーが。まあ、非常に簡単に言えばですね、エネルギーとも分かりにくいんですけど、光だけがあったと思ってもいいんです。ちょっと厳密性に欠けるんですけど、一応光だけがあった。宇宙は光で満ち満ちてた。今結構暗いですよ、宇宙ね。宇宙はもう光がなくなってきましてね。それで、どんどん減ってるわけですね。なぜかって言いますと、まず最初、どういう理由で光だけあったかってまたお話しますけど、宇宙の最初は光だけ。だからなんかどっかのね、宗教の原点みたいなものにですね、最初に光ありと、まあいうようなところから始まるね、ものもあるんですよ。まあ、非常に有名じゃないかなって言われちゃうんですけど、まあ、とにかくいろんな宗教ありますからね。この宇宙は最初に光があった。それがだんだん変わってきたっていうのはまさにその通りでね。僕はその時代に、今分かってる相対性原理とか、量子科学が分かってたとはちょっと思えないんですけど、まあとにかくそういうのがある。最初に光がある。感覚的にはまず光だけがビャーッと走ってる。ものすごい明るい。宇宙がね。今空なんか見ますとね、夜なんか見ますと暗いですけど、明るいと。ものすごい明るいと。その宇宙の最初があった。その宇宙の最初に光だけがあった。物質はない。物はない。星もなければ何にもない。光だけだ。で、光っていうのはあれ、非常に不思議なもんで、粒でもあり、波でもあるって、まあこれはあんまり真剣に考えなくていいんですけど、とにかく、質量ゼロ、物じゃないんですよ、あれ。粒だけど物じゃないんです。重みがないんですよ。まあ重さっていうのは重力がないと発生しないんで、ちょっと難しいんですけど、まあ、重さと思っていい。物の粒が走ってんじゃないんですよ、あれ。エネルギーみたいのが走ってるんです。だからもちろん、我々の日常的に分かることで宇宙とかそんな変な小さいところをあんまり解釈しようと思っちゃいけないんですよ。小さいところは小さいところの特徴があると。子供は子供の特徴があると思ってくれればいいわけですね。とにかく光だけ。物質ゼロ。光は物質じゃありません。重さがありませんからね。全然質量っていうかそれがありません。ね。ビャーっと秒速30万キロで走ってる。30万キロ以上のスピードも出ない。30万キロが最高ですね。秒速で30万キロが最高です。それでジャーッと走って、光しかなかった。まあ一応そんな感じだよね。光しかない。つまり、光ってのはビューッと走ってのエネルギーですよね。だって電気で電灯つけるとか、懐中電灯つけるってみんなエネルギーが、電気エネルギーがいりますよね。エネルギーがないと光発生しません。頭とゴチンとぶつけると、パッとこう光が出るわけですから。あれも、頭っていうものがぶつける運動エネルギーがありますからね。で、まあ、とにかく光が出る。最初、光しかない。ここすごく重要なんです。もう物はゼロ。光だけダーッと走ってる。そうすると光だけダーッと走ってるとですね、なんかのきっかけにぶつかったりするんですよ、光が。何かにぶつかったり。そうするとぶつかると方向変えたりね、スピードがちょっと落ちたりするんですよ。ね。それから、走ってる間に何か別の変化が起こってね。何の変化が起こったかは、まあ、はっきり今研究中ですけどね。 それでスピードが緩まるんですよ。ここが最初にまず頭に入れなきゃならないことなんですね。スピードが緩むとエネルギーが少なくなりますね。持ってるエネルギーが少なくなります。少なくなるとそれが重さに変わるんです。つまりエネルギーと重さっていうのは質量っていうのはちょっと質量と分かりにくいんですが、重さで一応言いますけどね、今日は。光っていうのが走ってるものがエネルギーが下がると、そのエネルギーが何に変わるかっていうと、物に変わるんですよ、物に。もう信じられませんよね。だけどそうなんです。エネルギーが、スピードが弱まると、エネルギーが弱まるでしょ？今まで100のエネルギーがあって、それがビューンと走ってたら、それがスピードが緩くなって50になるとするじゃないですか、エネルギーが。すると50分だけエネルギーをどっかに出すっていうか、違う形になるわけですよ。その違う形が実は物なんですよ。これがね、1905年ですから、今から120年ぐらい前に、アインシュタインがですね、特殊相対性理論っていうのを作りました。アインシュタインという人は本当にこう、優れた人でですね、まあ、100年に一度とか、出るぐらいの学者なんですけど、その人が、アメリカに渡ってきてですね、それでアメリカで研究をされて、それで、1905年に特殊相対性理論を作る。その後に10年ぐらい経って、一般相対性理論ってのがあって、全体的な、できる体系ができるんでね。別に何年ってそれ正確に覚えなかったいいんですけど、まあ、20世紀の最初にっていう感じなんですね。アインシュタインという人が、超有名ですから、これだけは物理の人じゃなくても文化系の人も覚えてなきゃいけないんですが、F イコール MC 事情っていうね、E イコール MC 事情って F は普通力を言いますんでね、E はエネルギーの E で、F はフォースの力 F で、まあ英語を使ってるんですけどね、E イコール MC 事情。ものすごく重要ですよ。もう本当に、これ著作権がついてないのはなんでかって言ったら、まあ自然現象そのままだからとも言えないこともないんですけど、まあ、アインシュタインにちょっと著作権ぐらいね、なんかつまんない新聞記事とかテレビの画面なんかに著作権いちいち主張してるようだったら、アインシュタインの E イコール MC 事情という式にね、著作権あげなきゃいけないんじゃないかなと思ったりするんですけどね。この E、エネルギーイコール M、質量、つまり重さ、物ですよ、つまり物。エネルギーイコール物かける光の速度の事情。だって言うんですよ。まあ、素晴らしいですね。だってその頃誰もね、エネルギーは物であるとか、そう思ってない時に、エネルギーは物である。しかも、なんか、E イコール 1.253、3.1415、MC 事情ってなってるわけじゃなくて、何の係数もないんですよ。エネルギーイコール、それ単位がね、任意に決められるのでそうなんですけど、E イコール MC 事情っていう式の。つまり、光と質量をかけたものがエネルギーだって言うんですよ。この式はね、何を今言ってるかっていうと、一番最初に言いましたね、宇宙最初に光だけが輝いてる。それがスピードが緩まると、緩まった分だけエネルギーを失うでしょ？そうすると、そこで質量が発生する。だから素粒子もね、素粒子っていうのは電子とか原子のさらに、電子が今素粒子に入ってるかな。まあ原子は、原子核のところでね、陽子と中性子ありますから、その中にまたクォークとかいろいろあるんですけど、ものなんですよね。そういうものっていうのは、光っていうかエネルギー、宇宙に光り輝いてたエネルギーが減ったことによって起こるわけです。そうすると、最初に宇宙がわーっと光があるでしょ？それがどんどんそこで飛び回ってる、光がどんどんこう速度が遅くなったりエネルギーを失ったりいろんなことしてるとそこでどんどん物ができる。だから、これ分かってもらいたいのはですね、まず分かってもらいたいのは、お子さんなんかが質問するかもしれません。エネルギーが最初に、光が最初にあった。その光の速度が遅まるにつれて星ができるってわけです。星ってのはあれ物でしょ？だから星からできたんじゃないんですよ。星とエネルギーが同時にできたわけでもない。今のところですよ。もっと変わるかもしれませんが、ジェームズ・ウェブでね、変わるかもしれませんけど、まあ、まず光があって、 その光が速度が遅くなると、その遅くなった分だけなんかできなきゃいけないですよ。ね。それはできたのがものなんですよ。武田邦彦も光だったの、最初は。今かなりくすんでますけどね。どんな美人も光からできております。どんな醜いミミズも最初は光でした。路傍の石もみんな光でした。みんな光輝いておりました。だいぶ古くね。それで、だんだんだんだんそれがスピードが遅くなって、どんどんどんどんスピードが遅くなって、そしてついに現在のように、夜中が暗いというような暗い世界になりましてね。その分だけ地球とか太陽とかいうものすごくでっかいものができてるんですね。ですからまあ、それに今のところ一応140億年ぐらいかかったかなというふうに考えられてるわけですね。まあ、非常に簡単に言いますと、いろんな説がありますけど、簡単に言いますと、光だけが輝いてた宇宙がどんどん少しずつ速度が少なくなってエネルギーが減ってくる。そうするとアインシュタインの E イコール MC 事情の式に沿ってですね。それで物が現れて星ができたと。その星ができてしまった世の中で我々が今生きてるし考えてるんですね。ですから非常に難しいんですよ。物の方が難しいんです。光の方がまあ簡単なんですね。で、物は今度は、例えば、物から今度光にすることもできるんです。それが原子爆弾なんですね。で、原子爆弾っていうのは、まあ、非常にこう少量なんですけども、10キロとかそのぐらい使ってですね、0.0 何グラムが光に変わる。その物から光に変わるんですね。物から光に変わるエネルギーを利用したのが原爆。悪い方では原爆。いい方では原子力発電所ということになるわけですね。ですからまあ本当にね、変なもんですね。いや、まあ物が本当にあると思ってたら、実は違うということになってるわけですから。まあここにちょっと書きましたけど、最初に光が、それが物に変わった。それでずっと今続いてると。まあ今後どうなるかはまたわからない。全部エネルギーがなくなったら全部物だけになって真っ暗闇になると。まあ、こういう感じですね。もちろん素粒子ってちょっと少し興味の持った方にご説明しておきますと、素粒子でも重さのあるもの、重さって言っていけないんです。質量のあるものって言わなきゃいけないんですけど、まあ重さのあるもの、そういう素粒子もあるし、それから光のようにもう全然ね、スピードも絶対変わんないし、それからもう、重さは全くゼロというものもある。変ですよね。物でありながら、粒でありながら、粒でありながら重さがないって一体何っていう感じなんですけどね。ですから、光は粒であり、同時に波であるなんて言われるとね、先生はしらっとした顔で言ってるんですけど、ちょっと真剣に考えると何言ってるかよくわからないと、まあ、いうことになりますね。だけど、まあこれは相対性理論。まあ、それ、だから量子科学とね、アインシュタインの相対性理論を相反するなんて言ってる人もいるけど、まあ、そういう面はあるんですよ。あるんだけど、ものすごくでかい、科学という点ではね、本当に、この宇宙とか物とか、地球とか人間とか、そういうものを考える一番元は、やっぱり相対性理論ももちろん量子科学も同じなんですよ。もちろん同じだと。まあ、いうことですね。で、まあ、今でもね、いろいろ分かんないとこありまして、もちろん質量自体もよく分かってないんです。重さ自身もよく分かってないんですよ。それ以下、物自体もよく分かってないんですよ。暗黒物質とか暗黒エネルギーなんて言いますけど、それがあるかどうかもよく分かんないんですね。ですからまあ、今のところアインシュタインの E イコール MC 事情はよく分かっていると。これはもう多分正しいということが分かっておりますので、今日は光だけがあったところから物が出てきた。物が後だということをね、一応頭に入れますとね、それだけでもちょっとこう科学的なことが分かることもできてきますので、ちょっとそれを最初にお話をいたしました。で、よく真空ね、真空には何も入ってない、何もないところを真空というなんて説明もされてますけどね、何もない空間っていうのはあるはずないじゃないですか。だから宇宙が何個あるのとか、宇宙の向こうは何なのっていうけど、宇宙の向こうっていう考え方自身が現在のこのね、太陽系に太陽があって、地球があって、我々がいてなんていうところで考えちゃいけない。僕ちょっとね、ネットなんかのこういう説明でちょっと気になりますのはね、不思議なことにとか、驚くべきこととかね、不思議だとかっていうのは全然不思議じゃないんですよ。 我々が住んでいる世界から見ると不思議に見えるっていうだけのことで、あまりね、不思議ですね、不思議ですねってね、言わないでほしいんですよ。光スリット実験なんか、不思議なことになんて盛んに解説してるんでね、不思議なことが起こってると思っちゃうんです。不思議なことが起こってるわけじゃないんです。我々が初めて体験するようなものがいるっていうだけのことなんですよ。それはこれからもね、UFO が来たりなんかしたりして、いろいろ新しいものを見ると、こんなのって思うわけでしょ。そうじゃなかった現在のスマホですらね、もうどこにいてもどこのご飯が美味しいとか、いつ始まるとかね、何日は休業日だとかね、電車に乗るときもピッてやったら通るとか、もう不思議なことばかりじゃないですか。そんなこと言ったら不思議ですよ、全部が。だけどね、まあ、人間の知恵っていうのは少しずつ増えていく。私なんか感じとして、まあ、人間はですね、この現在の世界、我々が住んでる世界の、まあ、1万分の1ぐらいは知ってるかなっていう、そのぐらいの感じがしますね。まあ、そういうことで今日は、本当第1回なんで。光があって、まあ、エネルギーがあってって言ってもいいんですけど、光があって、それがエネルギーを失っていく時に物ができる。それだから、物と光は同じであると、もちろん同じなんですよ。もう同一物ですね。まあ、それがまあ、立ちの悪い学者がいましてね、殺人鬼みたいな学者がいて原爆なんか作っちゃったから、僕なんかもう本当に残念だと思ってるんです。まあそういうことですので、今回はこれでお話を終わります。こういう話が嫌いな人も、ここはちょっと分かってた方がいいんじゃないかと思いまして、話をいたしました。